はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第186回のその2になります。イエイ。はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。どうもよろしくお願いいたします。いやー、いいねラジオ。コミケ対策としてね、今週ちょっとできるだけね、YouTube の方に動画を上げるってのをやったんですよ。手元を映してね。5分から10分喋ってあげるっていうの。もうね、大変で大変で。いや、ラジオいいよ。絵写りとか考えなくていいし。まあ、ラジオの方がね、楽だっていうのは、まあ、もちろんね、この3年間やってきたっていうのがあるからなんでしょうけれどね。はい。まあ、なので YouTube の方もね、ちょっとアップしていって、短いね、本当に簡潔な感想とかを上げていこうかなとか、ちょっと今試行錯誤しているので、まあ、よろしければ見てやってください。一応このラジオの方もね、YouTube の方に一応上げてます。まあ、ラジオ聞くのは、ポッドキャストとか、ね、Spotify の方は聞きやすいのかなっていう気はしてますけれど、まあ、ね、一応 YouTube の方ね、課金してれば、バックグラウンド再生もできますのでね、まあ一応上げております。はいはい。ということでね、本題に入りましょう。本日見てまいりました、劇場版ハイスクールフリートの感想になります。イエイ。まあね、先週はラブライブフェスがあったのでね、見に行く時間がなくてですね。いやー、1週目の特典キャラソンだったんですね。行けばよかった。まあ、2週目の特典のね、エクストラの漫画がついてますね。阿部かなり先生が書かれている、コミック、ハイフリの方の、エクストラ版。まあ、この、今回の劇場版の、ま、前日譚みたいな内容になっております。まあ、よろしければこちらの方も面白いので、手に取っていただければと思うんですけれども、まあね、ハイスクールフリートの、劇場版、まあ、端的に感想を言うとね、面白かった。面白かった。なんか、いやー、ハイフリ見たなーっていう感じ。あー、ハイフリってこうやったなーってのもあるし、あー、キャラクターが成長してるっていうこの面白さ感。まあって、すごくすごく、面白かったですね。はい。まあ、あとね、先にね、まあ面白かったと言ったので、悪い点もね、先に言っておくと、まあ、なんか前半、学校でみんなわちゃわちゃやって、後半、戦うっていうシーンがあるんですけど、まあ後半戦うシーン、まあもう8割、9割戦艦なんですね、映ってるのは。で、なんかね、多分そこでキャラデザ変わったのかな、キャラ、なんかね、パッとやっぱ船内映った瞬間をね、作画が、おーみたいなね。作画悪いというか、キャラデが変わってるというか、原画がここだけゴロッと変わってるなんかはありましたけど、まあ本質的な面白さには全然、直結してないので、多分後半はガンガン戦う戦艦が見れれば、面白いところであるはずなので、まあそこはまあいいかなっていう感じ。まあでもね、一応お金払って見てる立場だから、頑張れよみたいな感じはありましたけどね。まあ、なんでそうなったかはね、多分見てるとわかりますよ。さっき言った前半の、学校でわちゃわちゃ部分がね、えらい気合入ってるから。すごかったよ。よくできてた。まあ、そうね、もう一個、っていう点があるのであれば、まあ、お金払って映画で見てるしね、お風呂のシーンもうちょっと湯気少なくてもいいんじゃないかなって。まあ、そういうアニメじゃねえっていう、ハイフリはね。でも全体通しては面白かったですね。満足感が高かったです。ハイフリ見たなーっていう。そんな、満足感が味わえる作品でしたね。で、やっぱりね、よく言うのはやっぱり最後のね、その戦闘パート、やっぱハイフリといえば戦艦で女の子たちが戦うみたいなね。すごいかっこいいし、面白いんですけれど、私はね、個人的には前半がすごい好きだったんですよ。前半の。その学園内の。まあ、わちゃわちゃしてるところも良かったんですけど、今回まあ、パンフレットの方にも語られてるんですけどね。なんていうのかな。テレビ版だと、こう、主人公の、艦長、三崎明乃か、と、副官の宗谷真代。で、千奈でよかったっけ、千奈萌香、萌香ちゃんの、まあ、三角関係的な話ってあって、で、まあ、どう副官が、まあね、それぞれ、成長していく話だったんですけど、今回、その、成長の中でも、この、副官だった、リンさんが演じられている、宗谷真代ちゃんの、 ちゃん、胸谷真白の、白ちゃんの、白ちゃんの成長が、描かれているのが私はすごくすごく面白かったなっていう。もうそれが最初にパーンと示されてるのがすごく良くて面白かったなっていうのが本当に印象的で、このキャラクターのせい、このキャラクターを中心に、この晴れ風に乗っているメンバーの成長がすごく描かれていて、あー、ね、テレビシリーズが終わって OVA 挟んでるこの劇場版の間に、このキャラクターたちは本当に成長したんだなっていうのを感じて、ずっと、だから序盤に、それが持ってこられて、で、それが具体的に、具体化して、すごく成長した姿が見えるのが、後半のその戦闘シーンのところだったんですよね。うん、そこがね、すごく良かった。もう、白ちゃんいいよね。で、白ちゃんに、慕う黒ちゃんもいいよね。そんな、作品でしたね。ぜひね、まだ見てない方はね、ほんと早くね、見に行ってほしい。ハイフリがね、テレビシリーズで見てて、好きだった方は、映画劇場でこれを見ても全然、満足いく作品に出来上がってると思うので、ぜひ見てください。もうね、ハイフリの音楽もいいよね。戦闘音楽とかさ、管楽器がタン、パッパッパッパッ、どんなんだっけ？どんなんだっけ？タンタンタラタタタ、タンタンタラタタタでしたっけ？あの辺とかね、すごい好き。パーパラパーパーパーパーパーとかね。ぜひぜひ面白いので見ていっていただければなと思います。はい、ということでね、ネタバレ全開でここから喋っていきたいと思いますので、ネタバレ嫌だ、俺はこれから映画を見に行くんだっていう方はここで止めていただければと思います。このラジオアップするのはね、土曜日のはずなので、日曜日見に行っていただければなと思います。ちなみに私は朝一で見に行きました。それ逃すと結構間空いてたんでね。走っていきましたよ、遅れそうになったので。そうですね。で、まあ、ネタバレで話していくと、そのさっき言った、シロちゃんが何があるかっていうと、シロちゃんに感情にならないかっていう話が来るんですよね。憧れてましたよね、シロちゃん。胸谷真っ白。胸谷家の人間はみんなブルーマーメイドでみんな感情スタートなんですよね。なのに彼女は副官からスタートだった。で、彼女は言ったんですよね。満点合格のはずだったのに、入学試験の時に、記入項目、マークシート1個ずれて書いたから私はダメだったんだ。うん、ついてないっていうのをずっと言ってるんですよ。でも、実はそうじゃないっていうのが、このハイスクールフリートの面白いところなんですよね。多分最初の初期設定そうだったんじゃないかなっていう気がするんですけど、ね、まあ一応、船に乗った後、入学してからの成績はトップクラスで、で、とても優秀な晴れ風の船員で副官であるから、で、比叡だっけ？で、メンバーからも来てほしいという要請があって、あなたを艦長として迎え入れたいですという。だから、副官に甘んじていた、本人としてはね。甘んじていた、そのシロちゃんが、自分はどこに向かうべきなのかっていうところの話なんですよね。まあね、視聴者としては、まあ、ハイスクールフリートで晴れ方のメンバーだから、最終的には残るでしょうねとは思うんだけど、でもやっぱりちょっとハラハラするんですよね。明野か。渡辺明野、館長の渡辺明野も、行っていいんだよって、まあ、残ってほしい気持ちはあるけれど、シロちゃんのことを考えれば、行ってほしいみたいなね。で、シロちゃんも、武蔵のね、館長のモカちゃんとかに、館長とは、みたいなことを聞いたりとかして、ずっと思い悩んで、この話が進んでいく。で、最終的には、まあ、艦長にはなりたい。でもまだここで学ぶべきことがあると言って残るっていう話だったんですけど、これがね、すごい良かったのよ。彼女が、シロちゃんが艦長になれなかった理由っていうものの一つが、前も話したと思うんですけれど、ハイスクールフリートの小説版の方に語られてるんですね。小説版読んでない人、マジあれ読んで。ハイフリ好きで小説読んでない人、ほんとあれ読んで。あれに大体答え書いてあるから。なんでこれアニメでやんなかったのぐらいのね。まあ、尺なかったんだろうねはあるけどね。で、その中の一つに、島さんか、立石島でよかったかな。古木のぞみさんがやられている、ここで、まあ、法術帳、ういとかね、いうあの子と、が、ほら、テレビシリーズで暴走したじゃないですか。うさぎのウイルスにやられて。で、倉庫に一時監禁というか、軟禁状態になった時に、同じね、水雷町 のメイちゃんが一緒に入りましたよね。で、そのシーンが、入ったところ、はい、入れられて、で、その後すぐにブルーマーメイドが来て、なんだっけ、事情聴取とかをするのがテレビシリーズだったんですけど、その中、その間、その、軟禁の中にいた時に何があったのかっていう話が小説で書かれてるんですね。で、そこでメイちゃんが話して、メイちゃんって結構魚雷撃ちたいって言いながら結構頭考えてて、で、メイちゃんのモノローグの中で、この晴れ風のメンバーは少しおかしいって言ってるんですよね。確か少しおかしいっていう言い方だったはず。なんか変わってるっていう。各種持ち場にいる人間全員が、自分も含め、能力が一点突破型が多すぎるって。そんな人間ばかり集められたのがこの晴れ風じゃないのか、みたいなね。だから、その担当する、その自分が担当する場所の能力は申し分ないと。ただ、それ以外のところは欠けている人間が集められていると。そういう感じに見える。で、完璧に見えている、その宗谷家の宗谷真四郎さんですら、あの子の弱点というならば、自分が失敗したこと、うまくいかなかったことを、ついてないの一言で、不運だということで、すべてを済まして諦めてしまっているところ、多分あれが彼女の良くないところなんだ、みたいな、すごく細かく語ってるんですよ。おー、お前マジかみたいなね。で、まあ、ういうい言っている子は、島さんか、島ちゃんが、は、そのコミュニケーション能力に難があるし、で、鹿ちゃんが演技してる、知床凛ちゃんか、総ダッシュ、公開長か、は、逃げる癖がある。で、一歩前進して指示通りに踏み込むことができないだとか、記録員の、野沙やったっけ、幸子。まあ、任侠の子ね。タブレット持ってる。あの子もやっぱり情報精査能力はあるけれど、コミュニケーション能力に難があって急に一人芝居を始めたりする。本当に何か一癖二癖ある奴らばかりが集め、能力はあるのに一癖二癖あるばかり奴が、ばかり集められてるみたいな話があるんですよ、小説に。そこ超重要じゃんみたいなね。で、今回の話に戻るんですけれど、今回、そのさっき、そのメイちゃんが各キャラがこういう欠点、補わなければいけない、乗り越えなければいけない、それぞれが持っている点っていうところが、ちゃんと今回の映画で乗り越えてるんですよ。そこが、さらっと描かれているのがね、もう小説読んだ側の人間としては、おーっていう感じでね、すごく見てて楽しかった。一番わかりやすいのはやっぱりシロちゃんで、多分ね、もしかしたらちょっと、途中から気づいたんで、最初から序盤からカウントしてないんですけど、多分、シロちゃんはついてないって言ってないんですよ、今回の映画で。言ってたらごめんね。でも言ってねえなーと思いながら、はぁ、ついてないとかいうのはずっと言ってない気がするんですよね。いやー、マジで。で、いや、もちろんね、もともと運が悪い子ってのはそういうキャラクターなんで運が悪いシーンも出てくるんですけれど、なんだっけ、ゲームで戦った時とかね。でも今回それすら乗り越えるという姿勢を示して自分自身が官庁たる人間であるということを証明するんですよね。で先輩のね他のなんだっけヤマトクラスでしたっけの大きいなんか武蔵とかと同じ大きい戦艦に乗ってる官庁の人になんであなたが官庁副官の立場にいるのかわからないって言わせるぐらいの能力を示す。そういう話があったのでね、もうほんとすごくね、なんか見てて泣きそうでしたよね。なんか、シロちゃーんみたいなね。で、機関長のね、マロンちゃんと一緒にいる機関課のクロちゃんがね、ずっと胸谷さんって言って慕ってる子ね、が、結構やっぱり、ね、またシロちゃんにね、こう、付き添おうと、ついていこうとするシーンも良かったのよ。なんかね、そう、そのクロちゃんが、なんで胸谷さんが、シロちゃんが好きなのかっていうのも小説に書いてあって、ああ、それはお前好きだよね、みたいな、ね。その話も読んでたんで、ああ、なんか見ながら、そうやなーって、シロちゃんもやっぱ官庁になって、で、まあ、やっぱ従ってくれる子、そのクロちゃんとかやっぱ連れて、一人立ちして、また一つのね、船に乗っていくべきよなーとか思いながら見てるとなんかね、いい映画だったな。うん、いい映画だった。なんかしみじみと見ましたね。 ヤシロちゃん頑張れみたいなね。なんか、ねえ、テレビシリーズ見てるときはお堅いやつだなと思ったけど、ああ、もう今ここまで来るとシロちゃん頑張れっていう、ああ、いい話でしたね。でね、まあ、さっき言ったようにね、さっき言ったウイウイ言ってる島さんも弱点と言われてたコミュニケーション能力、発言がウイとかウーとか端的にしか言わなくて会話が成立しないって言ってたのに、今回の劇場版ではすごいはっきりとハキハキ喋って、日常会話じゃないですよ。戦闘シーンとかでババーって、何々何々ってこう指示して言うじゃないですか。それをすごく正しく指示を出して、やっておられたり、してたり、あとはそのタブレットの極道の子もね、あまり一人芝居が今回は少なかった。短かった。変な風に会話を止めることもなかったし。で、公会長の司令とこ、鈴凛ちゃんは、逃げるのは得意だよとは言いつつも、あそこに突っ込むよって時は入ってて、はっきりと、全然テレビシリーズとは違う形でね、話を進めたし、各キャラがそれぞれの、弱点と言われていたものを乗り切っていってたのが良かったかなと思いますね。メイちゃんはね、メイちゃんも打とうじゃなかったんですね、今回は。打ちたいけど、こういう状況だから打てないんだ、みたいな、冷静なキャラになってましたね。すごく、キャラクターの成長が見えてましたね。メイちゃんだったと思うんだよな、小説で喋ってたの。間違ったらごめんなさい。でも小説で書かれてたのは確かです。で、今回ね、そう、今回ね、この、チナでよかったっけ、モカちゃん、モエカちゃん、モカちゃん、武蔵の館長、ミケちゃんのね、幼馴染のモカちゃん。最初出てきた時は、なんか天宮空の優等生越えみたいな感じでね。でも若干どこかで思う天宮空ってそうじゃないみたいなね。最初一瞬出てきた時はそうだったんですけど、まあ、このキャラが今回はいい感じでしたね。味出してましたね。なんかちょっとこう、根回しとかが、ね、含みある行動とかをすごいするんですよね。で、こう、まあ、黒いとまでは言わないですけれど、ちょっと影のある感じの喋り方とか行動を見せて、あれこんなんやったっけモカちゃんっていう感じでね、驚きあって、そして心の中で思う、そう、天宮空はそれでいいみたいなね。天宮空さんに恨みでもあんのかっていう気がしますけど、でもやっぱり、天宮空さんの強さってとこですよね。綺麗な声、はっきりとまっすぐな綺麗な、通るようなね、正論を言うような声で、ちょっと変なことをやるっていうのがすごくアクセントとして、あの人の声、演技には効きますよね。いや、マジで。いや、モカちゃんってこんなキャラでこんなキャラ設定でしたっけぐらいの感じで。すごいびっくりしました。で、劇場版でもそういう感じで描かれていて、で、今回私は買いました、パンフレット、豪華版ということで。ドラマ CD がね、ついてくるんですけど、そのドラマ CD のダイヤがまたさ、そのモカちゃんが裏でどう動いたかみたいな話をはっきりと書かれて、ドラマ CD で描かれてて、マジかモカちゃんみたいなね。いやーなんかね、すごくすごく楽しめましたね。いやー、ハイフリ面白いなー。ねえ。でね、最後の最後にね、まあ、多分かかるだろうとみんなは思っていたけれど、どのタイミングでかかるんだろうと思っていたテレビシリーズオープニングのハイフリースピリッツ。いやー、やっぱこれはやっぱりトライセールの中では名曲ですよね。見事。本当に見事。ただのね、キャピキャピ可愛い声優ユニットの歌ではなく、本当に攻撃的で、テンポも速くて、で、久々にAmazon プライムでね、ハイスクールフリート見れるか見返しましたけど、またこのオープニングとね、曲と合うオープニングの映像もいいんですよね。カメラワークといいね。だからそう、オープニングであった、モカちゃんが映って、バンってカメラ引いたら、ゴーって後ろに映る武蔵。ラスボス感が、今回の、テレビシリーズで出てたラスボス感が今回の映画で、お前ほんまにラスボスやん、その位置みたいなね、行動してるのがすごく、面白かったし、多分、全然続ける気だな、これ、みたいな感じもしてね、ちょっとワクワクも、した、映画でしたね。素晴らしい。面白かった。 いい作品でした。楽しいね。2時間でしたね。上映時間見てなかった。まあ楽しい上映時間でした。ちょっとクロちゃんはね、ぜひシロちゃんは館長になった時はクロちゃんを連れて行ってあげてほしいというのが私はしみじみと思うわけであります。はい、ということで、今週は、186回のその2ということで、今週2つ目挙げさせていただきました。劇場版ハイスクールフリートの感想でした。パーソナリティは私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。